新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の23日金曜日です。今日のニュースいきましょう。大手監査法人の韓国子会社 EY ハンヨンが韓国の中央銀行デジタル通貨 CBDC の技術設計に関与予定か。中国アントグループがブロックチェーン基盤のデジタル著作権サービスを発表。本田圭佑氏がファン向けに KSK ホンダコインを発行。ガウディが人気漫画約束のネバーランドのブロックチェーンを活用したコミュニティサービス提供開始。ブロックチェーンゲーム開発企業ダブルジャンプ東京らが NFT の相互利用の共通基盤オクトパスの策定開始。ブロックチェーンゲーム開発企業ダブルジャンプ東京がブロックチェーンゲームのマルチチェーン対応支援サービスアセットミラーリングシステムのベータ版をリリース。ビットコインが年初来高値を更新。ビットフライヤーマーケットアナリストの金光みどり氏の見解。
一つ目のニュースいきます。大手監査法人 EY の韓国子会社 EY ハンヨンが韓国の中央銀行デジタル通貨 CBDC パイロットプロジェクトの技術設計に関わりを持つ可能性があると ZD ネットコリアが10月22日に報道しているというニュースです。報道によると EY ハンソンはサムスンや LINE らと CBDC プロジェクトの技術設計に取り組む可能性があるとのことです。また韓国の中央銀行である韓国銀行は先日中央銀行デジタル通貨のパイロットプロジェクトの入札を募り EY コンソーシアムの入札のみを受けたとのことです。なお韓国銀行は10月29日まで再入札を実施しており、参加者がいない場合は EY ハンヨンの入札を評価してプロジェクトを授与することになっているとのことです。ZD ネットコリアの複数の関係者への取材によると EY ハンヨンが入札をした場合 EY ハンヨンが CBDC の設計プロセスを担当し、サムスンと LINE がシステムアーキテクチャのサポートを行うとのことです。補足をします。メディアブロックによると韓国銀行は今年4月に CBDC のパイロットプログラムを開始し、2021年12月まで実施される予定になっているとのことです。ただ韓国銀行は近い将来に CBDC を発行する必要はないと伝えているようです。なお先日10月21日に LINE がアジア主要国の中央銀行へ向け CBDC の開発支援に乗り出したことが報じられています。 LINE 広報担当者によるとこのことは事実ではあるが具体的な国名については回答を差し控えるとのことでした。続いてのニュースいきます。中国アリペイなどの親会社であるアントグループがブロックチェーンプラットフォームアントチェーンを利用したデジタル著作権サービスプラットフォームを10月22日に発表したというニュースです。このデジタル著作権サービスプラットフォームは何百万人ものクリエイターがより効率的かつ低コストで著作権を検証し保護することを支援するために開発されたものです。このデジタル著作権サービスプラットフォームはブロックチェーンと AI 技術を活用することでコンテンツ制作者が音楽の楽譜からビデオ、画像、記事や小説に至るまで様々なオリジナル作品を迅速に認証・検証できるようにするとのことです。クリエイターが作品をこのプラットフォームにアップロードすると、プラットフォームはまずそのコンテンツがデータベース内に存在する唯一のものであるかどうかを確認するといいます。その後、作品に関する基本情報と交渉人のスタンプを含む独自のデジタル著作権証明書が生成されるとのことです。また、これらの改ざん防止証明書は著作権侵害や不法行為事件の証拠として提出できるとのことです。さらに、このデジタル著作権サービスプラットフォームはクリエイターが著作権侵害の可能性を効果的に監視してフラグを立てることができる識別検索サービスを提供しており、知的財産権所有者がオリジナルコンテンツを検証して保護することを容易にし、コストを削減することができるとのことです。アントグループの先端技術ビジネスグループのプレジデントを務めるグーフェイ・ジャン氏は次のようにコメントをしております。アントチェーンは複数の関係者間の信頼関係を構築し、著作権業界の現実の問題を解決する上で極めて重要な役割を果たすことができると信じています。アントチェーンを搭載したデジタル著作権サービスのプラットフォームは、クリエイターが作品を認証保護しようとする際に一般的に遭遇する問題点を解決するために特別に設計されました。 補足をします。中国を代表するデジタル楽譜著作権流通ネットワークである上海中高音楽文化有限公司はデジタル著作権サービスプラットフォームの使用期間中最初のパートナーの一社となっているとリリースに記載されています。これにより実際に上海中共音楽文化のネットワークに参加している音楽家は自分のオリジナル作品をプラットフォームにアップロードする際にデジタル著作権の証明書を確保することができるようになっています。またアントチェーンは音楽家と販売業者の収益を記録できるスマートコントラクトを作成していて作品の販売に成功するとスマートコントラクトが起動し収益は自動的に音楽家と上海中心音楽文化に分配されるようになっているようです。
続いてのニュースいきます。サッカー選手であり経営者でもある本田圭佑氏がファン向けに KSK ホンダコインを発行したことを10月22日自身のツイッターで発表しました。この KSK ホンダコインはアメリカサンフランシスコに拠点を持つラリーネットワーク社が運営するプラットフォームラリー .io のクリエイターコインを利用して発行がされました。ラリーネットワーク社の公式メディアムによると KSK ホンダコインの保有者は独占動画配信やプライベートチャットの提供そしてコイン最大保有者にはホンダ氏自身より表彰が受けられるということです。ホンダ氏は次のようにコメントをしています。私のファンが恩恵を受け世界中のどこにいてもつながることができるようにラリー .io を実験しています。またプロジェクトの多くは決まっていませんが私は一つ約束をします。このプロジェクトから得られたお金はポジティブな影響を与えるために使用されそれがどのように使用されるかについてトークンホルダーに対し 100% の透明性を提供しますとコメントしています。補足をします。本田圭佑氏に関わるブロックチェーンの取り組みとして今年8月に本田圭佑氏がオーナーを務めるアフリカウガンダ共和国のプロサッカークラブチームソリティオブライトスターズ FC のクラブトークンをブロックチェーンを利用した次世代型 SNS サービスフィナンシにて発行しています。また新しい経済編集部は昨年に本田氏が行った基調講演を取材しており本田氏のブロックチェーンへの思いを記事にしています。こちら記事にリンクを貼っておきますのでぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースいきます。株式会社ガウディが週刊少年ジャンプで連載されていた人気漫画約束のネバーランドのブロックチェーンを活用したコミュニティサービスこちらを提供開始したことを10月23日発表しました。なおこの約束のネバーランド公式コミュニティみんなのネバーランドはすでに10月2日より開設運用が開始しているということです。さらに今回ガウディはガウディが新たに提供開始したブロックチェーンを活用した ID 管理システムガウディ DID システムを活用した取り組みについても検討を開始するということです。このガウディ DID システムはすでに大手ゲーム IP でも導入されており現在複数社と活用に向けた検討を進めているということです。ガウディが提供するガウディ DID システムはブロックチェーン上で構築された分散型アイデンティティDID を利用することでこれまでの中央集権的に管理された ID とは異なり個人情報を企業ではなくユーザー自身が管理することが可能になるということです。そしてこのガウディ DID システムと秘密鍵を簡単に扱えるウォレット機能を組み合わせることで低コストに情報の連携が実現するということです。ガウディはこのガウディ DID システムを提供する背景として異なる企業が運営するプラットフォームを通して消費者へ提供される IT コンテンツビジネスにおいてシステムの開発コストやユーザーの個人情報を扱うセキュリティ面の対策コストなどサービス間の連携コストの高さがあり各企業やサービスで連携した価値提供を行うことが難しく顧客接点を持つプラットフォームやサービス単体で取得データを元にした個別最適な価値提供にとどまってしまっていると説明しています。そこでこのガウディ DID システムを活用することでこれらコストを大幅に削減し関連サービス全体の継続的な連携を支援するということです。それによりこれまでのアニメ、ゲーム、漫画などを単体でのサービス提供から IP コンテンツを中心とした横断的な顧客体験の提供を実現するということです。株式会社ガウディは2018年5月に設立されたブロックチェーン関連企業です。自立分散型コミュニティプラットフォームガウディの開発や過去には株式会社リクシルや博報堂、毎日新聞社とブロックチェーンに関する共同実験を行っています。ガウディが今年7月に発表した取り組みとして漫画アプリガンマを手掛けるコミックスマート株式会社と業務提携しブロックチェーン技術を利用したユーザーがデータを所有することのできる新しい電子書籍事業を共同で推進することを発表しています。この事業ではデータの不正コピーを防止しつつユーザーが電子書籍自体の所有権を持つことを実現するためにブロックチェーン技術を利用して自立分散型の流通システムを構築提供するということです。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム開発企業ダブルジャンプ東京株式会社がクリプトゲームス株式会社株式会社フィナンシェ株式会社スマートアプリと提携し異なるアプリケーションやブロックチェーン間で ノンファンジブルトークン NFT を相互利用するためのオープンコンテンツトークン共通仕様オクトパスを共同で策定することを10月23日に発表しました。このオクトパスは誰でも無償で自由に利用することができるオープンな NFT 共通仕様ということです。このオクトパスはゲーム、SNS、マーケット、ウォレットなど異なるアプリケーションや異なるブロックチェーンをまたいで NFT で世界がつながる NFT メタバースを実現する一助となることを目指しているということです。開発者はオクトパスに準拠した NFT メタデータ作成フォーマットオクトパスメタデータフォーマットを使って NFT を作成することでアプリケーション間における NFT の相互利用が容易にできるようになるということです。このオクトパスメタデータフォーマットはベーシック、コンテンツ、プロパティのカテゴリー別にメタデータの共通仕様を定義することでブロックチェーン時代のコンテンツ利用に適したフォーマットになることを目指しているということです。なお、ベーシックは NFT の基本的情報、名前、種類、サムネイル画像、発行数などのことを言います。コンテンツは NFT のコンテンツ情報と利用や改変に対するライセンス情報のことです。そして、プロパティはコンテンツの性質などの付随情報です。また、イーサリアムのスケーラビリティやトランザクションフィーの高騰などによる NFT の流動性不全を解決するために、特定のブロックチェーンに依存せず、複数のブロックチェーン上で NFT を取り扱うための API 仕様、Octopus API スペックについても提案し、異なるブロックチェーン間で NFT を流通・利用するための API の共通仕様を定義するということです。従来、イーサリアムなどの特定のブロックチェーンの中だけに存在していた NFT をこの共通仕様に準拠して、複数のブロックチェーンに対応したゲートウェイを実装することにより、異なるブロックチェーン上のアプリケーションやサービスで NFT が取り扱いやすくなるということです。これに伴い、この API 仕様のリファレンス実装として、ダブルジャンプ東京の提供するブロックチェーンゲーム開発支援サービス、MCH プラスにて、NFT マルチチェーンゲートウェイの実装の実証実験を2020年内に開始する予定ということです。また共通メタデータ仕様に関する業界各社や NFT 開発者からの意見募集を11月23日まで行うことも伝えています。新しい経済編集部はダブルジャンプ東京株式会社の COO である玉谷直人氏にオクトパスについて以下のように質問をしました。質問は NFT メタデータの共通仕様オクトパスメタデータフォーマットを定めることでダブルジャンプ東京、クリプトゲームス、フィナンシェ、スマートアプリなど各サービスプロバイダーのメリットはどのようなところにあるのでしょうか。これに対しダブルジャンプ東京 COO の玉谷直人氏は次のようにコメントしてくれました。これまで NFT を相互の DApps で利用する際には個別に連絡を取り合って使用のための権利やルール決めをした上でないと相互利用しにくいという状況がございました。 ERC721 で定義されている情報が極めて限定的でメタデータに至ってはバラバラだったからです。その点を解決するために相互利用を想定した共通仕様メタデータを策定しました。これを限定された企業のみで利用していては NFT も DApps もスケールしません。他社やインディクリエイターまで自由に使えることで本仕様を広げ、市場を広げることで結果的に賛同各社のビジネスが拡大していくことを期待しております。まずは業界4社で策定を開始しましたが、業界団体に提案し、非営利に運用されていくのが望ましいと考えております。また新たな ERC 規格としなかったのは、NFT はディファクトスタンダードの ERC721 を基準とすべきという考えと、将来的なメタデータカテゴリーの拡張に柔軟性を担保し、かつイーサリアムに依存しないマルチチェーンへの拡大を想定しているからです。とコメントしてくれました。
続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲームの開発運営企業ダブルジャンプ東京株式会社が同社提供のブロックチェーンゲーム開発支援プログラム MCH プラスにおいてブロックチェーンゲームのマルチチェーン対応を支援するアセットミラーリングシステム MCH プラス AMS を開発したことを発表したというニュースです。またダブルジャンプ東京と株式会社メタップスアルファが運営する NFT のマーケットプレイスであるミームにて MCH プラス AMS を利用した NFT の作品購入に関する実証実験を10月26日に開始することも合わせて発表されました。MCH プラス AMS を開発した目的と背景は、ブロックチェーンゲーム業界で主要な基盤であるイーサリアムにはトランザクションフィーの高騰やスケーラビリティの問題があり、また複数の NFT に対応した新たなブロックチェーンが複数登場していることにあるとのことです。MCH プラス AMS は現在イーサリアムのみに対応していますが、近日中には LINE 社開発の LINE ブロックチェーンやアメリカブロックチェーン企業ダッパーラボ開発のブロックチェーンフローに MCH プラス AMS を提供すべく検討を進めているようです。さらに今後 MCH プラスは NFT だけでなく、ファンジブルトークンを含んだ設計のサポートも開始していく予定とのことです。新しい経済編集部はダブルジャンプ東京株式会社の CTO 満足良氏に、コンテンツ開発会社がマルチチェーン対応を個別に対応することで具体的にどのようなコストが発生するのでしょうかと質問を投げかけました。それに対して満足氏は次のようにコメントをしています。 イーサリアムにおいては ERC20、ERC721、ERC1155 といったトークンにまつわる仕様がありますが、他のチェーンにおいても同様のものがあるとは限りません。トークン発行方法も変わってきます。実際に LINE ブロックチェーンでは ERC1155 に近い設計のトークンがありますが、イーサリアムのようにスマートコントラクトを作成するわけではなく、API ベースでのトークン作成を行う必要があります。またトークン、特に NFT のチェーン移動を行ってこそマルチチェーン対応と考えています。その部分にはインターオペラビリティやセカンドレイヤーと呼ばれているような技術の応用が必要です。それらはまだまだ過渡期であり、キャッチアップ実装にかかるコストが膨大になります。これらの技術はいずれ標準と呼ばれるようなものが決まると思いますが、過渡期においては MCH プラスに任せていただくことで、開発者の皆様にゲームに関する部分に集中していただければと考えております。続いてのニュースいきます。ビットコインが年初来高値を更新したことを受けて、暗号資産取引所を運営する株式会社ビットフライヤーが10月22日午前のビットコイン各サービスの取引量を10月1日から21日午前の平均取引量との比較した結果を新しい経済に伝えてくれたというニュースです。ビットフライヤーでのビットコイン各サービスの取引量は、ビットコイン販売所では6倍、ビットコイン取引所現物では 4.7 倍、ビットコイン取引所では 3.2 倍となっていて、総じてビットコインの取引量が増加したとのことです。なお、ビットコイン取引量、現物、FX を含むものでは、ビットフライヤーが2016年から4年連続国内ナンバーワンとなっているとのことです。ビットコイン価格の高騰や取引量の増加に関して、ビットフライヤーマーケットアナリスト兼トレジャリー部部長の金光みどり氏が見解を次のように示してくれました。コロナ禍でのインフレヘッジとしてビットコインが選ばれるようになっていること、さらに8月からは複数のアメリカ上場企業がビットコインを購入したことが交換される中で、昨夜のアメリカペイパルが暗号資産への対応を発表したことで価格が急騰しました。一つ目、コロナ禍でインフレヘッジとしてビットコインが選ばれるように。新型コロナウイルスの影響を受け、世界的な金融緩和が進み、個人が投機的に買う投資対象からインフレヘッジとして機関投資家も買う資産へと見方が変わってきております。機関投資家向けのカストディや保険などが整備されてきていることも一因と考えております。日本においても機関投資家の参入が今後見られるのではないかと思います。2. アメリカ上場企業が次々にビットコインを購入。8月にはアメリカマイクロストラテジー社が総額 4.25 億ドル、444億円相当のビットコインを購入しました。10月8日にはアメリカスクウェア社が5000万ドル、53億円相当のビットコインを購入しました。スクウェア社は購入方法などを明かしたホワイトペーパーも公開したため、アメリカ上場企業が後に続くことが期待されます。ビットコイン購入に至った背景として、両社ともに機関投資家同様にインフレヘッジとしての役割を挙げています。スクエア社においては暗号資産が急速に発展していることも理由として挙げています。3つ目、オンライン決済大手のアメリカペイパルが暗号資産の売買決済を始めると発表。ペイパルは世界に3億人を超える利用者を抱えており、ビットコインをはじめとする暗号資産の普及に影響すると期待されます。2021年には世界中のペイパル加盟店2600万店での買い物の支払いに利用できるようにする計画と発表しています。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターの方では記事など追記があった場合に更新通知としてツイートをさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。